瀬を早み、岩にせかるる滝川の、割れても末に、合わんとぞう思う、崇徳院。川の流れが速いので、岩にせき止められた滝のように、流れの速い水が、一旦は別れ別れになっても、末には一つになるように、あなたと離れ離れになっても、またいつか再会したいと思います。瀬を早みの書き出しはあまりにも有名です。百人一首では一字決まりの札として知られます。瀬で始まる歌は、この歌だけですから、瀬が聞こえた途端に、バシーンと畳をひっくり返す勢いで取らないといけないんですね。なので、私はこの崇徳院の歌を聞くと、内容よりも何よりもね、バシーン！畳をひっくり返す音が響いてきて、心が折れるんですけれども、内容はとても風流な、優雅な、しみじみすることなんです。崇徳院、崇徳上皇、崇徳天皇、第75代天皇、鳥羽天皇の第一皇子、弟の後白河天皇と対立した保元の乱に敗れ、讃岐の国に流されました。死後、怨霊になって現れたという話もあります。元永2年、1119年、三条烏丸の屋敷で、鳥羽天皇に待望の第一子が生まれます。明仁親王、後の崇徳天皇です。しかし、鳥羽天皇は、喜ぶお気持ちにはなれませんでした。あなた、私たちの子ですよ。
汚らわしい。そいつは、おじ子ではないか。
明仁親王の母、大建門院尚氏は、鳥羽天皇に嫁ぐ前から、白河法皇に愛されていました。しかも、白河法皇との関係は、鳥羽天皇に嫁いだ後も続いていました。その結果、尚氏は明仁親王を身ごもったのでした。このことは、鳥羽天皇も周囲の者も知っており、いわば公然の秘密でした。系図を見ればわかる通り、白河法皇は鳥羽天皇の祖父です。祖父の子は、叔父になるため、鳥羽天皇は明仁親王のことを叔父子と言って忌み嫌いました。人皆これを知るか。崇徳院は白河院の御御年子云々、鳥羽の院もその由を白示して叔父子とぞ申さしめたまいける。白河法皇も明仁親王が自分の子であることを知っていたのか、何かとひいきにします。もう明仁も5歳だろう。そろそろ明仁に位を譲ってやったらどうじゃ。弘安4年、1123年、白河法皇は21歳の鳥羽天皇を強引に退位させ、わずか5歳の明仁親王を即位させます。崇徳天皇の誕生です。そして崇徳天皇退位後も、白河法皇が治天の君として権力を振るい続けます。しかし太治4年、1129年、言いにくいことですが、どんな権力者にも寿命が訪れます。言いにくいことですが、1129年、白河法皇が崩御します。すると、鳥羽上皇の復讐が始まりました。お前の子孫に帝位は渡さぬぞ。鳥羽上皇は、それまで白河法皇寄りだった人々を左遷し、逆に白河法皇から遠ざけられていた人々を復権させます。さらに、崇徳の子孫が皇位につけないよう、罠を仕掛けます。鳥羽上皇は、寵愛していた美福門院徳氏の産んだ3歳の業仁親王を養子にするよう崇徳に勧めます。 その上で成人親王を天皇に立てて院政を行うよう崇徳に勧めました。
我が子を天皇に立てれば天皇の父として院政が行えるではないか。
なるほど、いよいよ私が院政を行えるのですね。
崇徳天皇は父鳥羽上皇の勧めるままに成人親王を養子にして成人親王に譲位しました。近衛天皇の誕生です。
ありがたいことじゃ。
なんだかんだ言っても父上は私のことを考えてくださっている。素直に納得する崇徳上皇、ここからは上皇になります。しかしこれは鳥羽上皇の仕掛けた罠でした。近衛天皇即位の宣明には皇太子ではなく皇太帝と書かれていました。皇太帝、弟、つまり崇徳は子ではなく弟に上位したことになります。院政とは天皇の父または祖父が現役天皇に代わって政治を執り行うことです。
弟への上位では
院政を行うことができません。
弟、この一字によって
崇徳は政治から締め出されたのでした。
あ、父上、そこまで私のことお嫌いですか。
一時は反狂乱になりながらも崇徳上皇はぐっと怒りを抑えました。
まだ機会はある、一時の感情に流されるべきではない。
近衛天皇はわずかに3歳、創生する可能性もあるし鳥羽上皇が崩御する可能性もありました。まだ院政を行う望みが完全に絶たれたわけではありませんでした。崇徳上皇はじっと機会を伺います。実に待つこと14年、ついにその機会が来ました。1155年、近衛天皇が眼病を患い17歳で崩御します。その上近衛天皇には跡取りがいらっしゃいませんでした。
ようやく私に機会が回ってきた。
近衛天皇の葬儀の席で密かに北祖M崇徳上皇、これで我が子重人が即位すれば晴れて天皇の父として院政を行えるわけです。しかし鳥羽上皇の崇徳嫌いは徹底していました。
どうあってもお前の子孫に帝位は渡さぬぞ。
鳥羽上皇は崇徳上皇の弟にあたる正人親王を強引に帝位につけます。しかし崇徳の院政を邪魔するためとはいえ、この人事には鳥羽上皇自身不安がありました。それは正人親王の人柄です。正人親王は29歳になっても毎日ブラブラしてまともな帝王学も学んだことがなく、やることといったら今用流行歌を練習することくらいです。毎日喉がすりちぎれるくらいに歌って、喉がすりちぎれてもまた歌っていました。
あれは無能だ、
話にならん。
周りの人々はバカにしていました。しかし正人親王の息子の森人親王は人柄もよく学問もできると評判でした。そこで鳥羽上皇は考えました。将来的に森人親王を帝位につけるまでのつなぎとして、あくまで一時的に正人親王を即位させようと。こうして後白河天皇の誕生となります。鳥羽上皇は後白河天皇をあくまでもつなぎと考え、すぐに息子森人親王に
上位させるつもりでした。あのうつけ者ならば、いくらでもこっちの言いなりになる、操れる、そう踏んでいたのです。しかし、この後白河天皇が、後に老懐な後白河法皇となって、策謀渦巻く源平合戦の時代を生き延びていくことになります。ともかく、後白河天皇の即位によって、崇徳の院政への望みは完全に断ち切られました。
父上、この仕打ち、あまりといえばあまり。
失意のどん底にあった崇徳上皇に、摂関家の内部抗争に敗れて同じく失意のどん底にあった藤原の頼長が接触を求めてくるのは、それから間もなくのことでした。ここで摂関家の話に移ります。関白藤原の忠実には、長男忠道、次男頼長がいました。そして父忠実は、温厚な長男の忠道より、学識豊かな次男頼長を愛していました。忠実は、長男忠道を嫌う一方、次男頼長を露骨に支援し、そのことで一族内に対立が激しくなっていきます。ついに忠実は、長男忠道に大乱の地位と、藤原氏の氏の長者を次男頼長に譲れと強要。長男忠道がこれを拒むと、武士をもって忠道の館を取り囲み、藤原氏の氏の長者の証である手記台板を取り押さえてしまいます。こうして忠実は長男忠道を退け、次男頼長を藤原氏の氏の長者とします。しかし、近衛天皇が17歳で眼病を患って崩御すると、忠実と頼長の親子が呪詛したためだと噂が立ち、鳥羽上皇はお怒りになります。忠実頼長め、我が子を呪い殺すと、決して許さぬぞ。それに引き換え長男の忠道は穏やかで、信頼できる。こうして忠実、頼長親子は鳥羽上皇に遠ざけられ、代わって長男忠道が寵愛を受けます。後白河天皇の時代になると、忠道は関白に至ります。後白河天皇は忠道を信頼し、後白河、忠道の結びつきは強くなっていきました。一方、失意の忠実、頼長親子は崇徳上皇と結びつきます。
はあ、そうか、そうか、そうであろう、そうであろう。その方たちの境遇には、我も共感できるところがある。
などと言いつつ、こうして、後白河天皇と藤原の忠道、崇徳上皇と藤原の頼長、両者の対立図式ができていきます。そんな中、宝元元年、1156年7月2日、鳥羽上皇が崩御します。
何？父上が？
崇徳上皇は知らせを受けて、すぐに鳥羽殿へお越しを走らせます。生涯、自分のことを忌み嫌い、実の子ではないと見て、様々に院政を行わせないために妨害をしてきた父、鳥羽上皇でしたが、それでもやはり父親であり、愛していました。ところが、鳥羽殿についた崇徳上皇のお越しは、院の近臣たる藤原のこれかたらに遮られ、中に入ることは許されませんでした。生前、鳥羽上皇は、崇徳に自分の死に顔を見せるな、と遺言していたのでした。
父上、そこまで私を嫌っておいでですか？
崇徳上皇はがっくりとうなだれて引き上げていかれました。そして、後白河天皇方の挑発が始まります。 7月5日、後白河謹慎、新勢は、三条東殿に、崇徳方が集まって、代理を襲おうとしていると言いがかりをつけてきます。翌6日、検非違使をもって、三条東殿を襲い、邸宅や家財を没収してしまいます。こうして、崇徳上皇方が放棄した際に、拠点となる場所を奪いました。さらに新勢は、没収した文書の中に、藤原頼長によるクーデター計画が記されていたと言いがかりをつけて、頼長を入ると決めます。ここに至り、崇徳上皇と藤原頼長は、どうしても決起せざるを得ない状況に追い込まれました。9日夜、身の危険を察した崇徳上皇は、共回りの者を連れて、鳥羽殿をお越しに乗って脱出されます。
大丈夫であろうな。我は勝てるのであろうな。あ、上皇様、ご安心ください。すでに上皇様を慕って、多くの頼もしい武士たちが集まっております。
崇徳上皇を乗せたお越しは夜中、白川北殿に入りました。白川北殿には、平忠正、源為義、源為朝らが集まっていました。源為朝はこの年17歳、弓の名手で、7尺、2メートルの大男。強弓を引くために、左腕が右腕よりも4寸、12センチも長かったと伝えられます。あまりに乱暴が過ぎるために、父為朝より勘当されて九州に流されていましたが、その間強弓を持って九州各地を制圧し、鎮西八郎為朝の名で恐れられていました。作戦会議の中、為朝が発言します。勝利するには陽一が一番です。しかし藤原頼長は為朝の意見を退けます。
これは帝同士の国争いぞ。夜討ちなど卑怯な真似もってのほか、朝になって大和や吉野から援軍が来るまで動くべきではない。
宇治の悪作夫、藤原頼長はこの年37歳。父、忠実の寵愛を受けて、兄、忠通を押しのけて左大臣に至りました。古今の学問に通じ、あらゆることを記憶しており、日本一の大学将の異名を取りました。一方で職務には容赦がなく、遅刻した職員の家を焼き討ちにするなど極端な行いが目立ちました。宇治に別荘があったため、宇治の悪作夫とも呼ばれていました。作夫は左大臣の中国風の言い方です。頼長に夜討ちの案を切られた為朝は、
分かってねえ。
私の兄義朝は敵方についております。必ずや今夜夜討ちを仕掛けてくるでしょう。味方は逃げまとうことになりましょうな。
そして事実その通りになってしまいました。一方、後白河天皇、藤原忠通のもとには平清盛、源義朝らがつきました。高松殿に陣取りました。7月10日の夜、高松殿では作戦会議が開かれていました。指揮を取るのは小納言入道新勢です。新勢、出家前の俗名を藤原の道則と言いました。藤原といっても有名な摂関家の藤原北家ではありません。不人の長男ムチマロを祖とする藤原南家の出身です。まあ、歴史は一番ある家柄なんですけれどもね、この時代にはすっかり中流貴族に落ちぶれていました。道のりは頭脳明晰で、書道に達せる才人なりと評されますが、家柄が悪いために出世できませんでした。失望した道のりは39歳で出家し、新勢と名乗りました。その後いろいろあって、後白河天皇に重用されるようになっていきました。新勢の前に召し出された源義朝が言います。 数で劣る我が方が勝利するには先制攻撃これしかありません。用地をかけましょう。神勢が言います。戦慣れした義朝殿の意見を私は取ります。すぐに用地の準備をしてください。11日未明、後白河天皇方600騎は3隊に分かれ、敵須徳上皇方が立てこもる白河北殿を目指します。二条大路からは平清盛率いる300騎が、大井の帝大路からは源義朝率いる200騎が、今家大路からは源義康率いる100騎がそれぞれ押し寄せます。この間、後白河天皇は高松殿に隣接する三条殿でひたすら勝利を祈っておられました。
日を放て！
午前8時、後白河天皇方が白河北殿に火を放ち、一気に御所になだれ込みます。
わーき
ゃー！朝の白河北殿は地獄絵図となりました。
たちまち御所全体に火が回り、
須徳上皇方は死に物狂いで逃げ出します。白河北殿は焼け落ち、須徳上皇も藤原頼長も命からがら逃げ出します。宇治の悪作夫藤原頼長は逃げる途中首に矢を受けてしまいました。
父上、父上。
藤原頼長は父忠実を頼って奈良へ逃げます。しかし父忠実は館の門を閉じて頼長を無視しました。その後、親族の千岳立志を頼って興福寺を訪れ、37年の生涯を閉じました。一方、須徳上皇は方々の知人を訪ねて歩きますが、誰も彼も関わりを持つのを恐れました。叩けども落とせず、世界広しといえども立ち入らせたもうべきところもなし、方言物語。合戦の翌日、髪を下ろし、弟の各将発信のを頼って仁和寺へ入ります。しかし各将発信のは無言で後白河方に通報します。後白河方の追っ手が押し寄せてきます。上皇様ですね、ご同行願います。かくして須徳上皇は後白河天皇方に引き渡され、処分を待つことになりました。上皇様をさぬきへ御留とします。神勢のよく通る声が響くと、ざわざわざわざわと周囲は沸き立ちます。
神勢殿、御留というのはいささか行き過ぎではございませぬか。恐れ多くも上皇様を。
洗礼がないわけではございません。藤原の中丸の乱に敗れた順仁天皇は淡路島に流されています。何も問題はありません。こうして須徳上皇は讃岐に御留と決まります。7月23日の深夜、須徳上皇は物々しく武士たちが取り囲む網代車に乗せられます。いよいよ都を離れるという時、須徳上皇はこう読まれました。
都には今宵ばかりぞ隅の絵の岸道よりぬ、いかで罪民。都にいられるのは今宵が最後だ。隅の絵の岸の道を下って、罪を見ることになってしまった。その先にどんな罪があるのだろう。
待て。都を離れる前に、父の墓を今一度、参っておきたいのじゃ。
生涯にわたって、自分のことを憎み続けた父鳥羽上皇でしたが、やはり父親であり愛していました。しかし時間が迫っており、申し出は入れられることはありませんでした。一行は鳥羽から船に乗り、草津から讃岐に漕ぎ出します。須徳上皇は船の館に閉じ込められ、外からは釘が打ちつけられ、ひどい扱いでした。
一体どうしてこのようなことになってしまったのか。
船は10日余りで讃岐松山の津に着き、それから直島という無人島に移動し、ここに崇徳上皇の仮の御所が作られます。四方を土塀で囲まれ、ただ一箇所だけ出口を開けて、食事の差し入れ以外人の出入りは許されず、慰めるものといってはただ波の音と浜千鳥の声、そして月の光しかありませんでした。
寂しい、人恋しい、都では皆どうしておろうか。
そんな中、崇徳上皇はある慰めを見つけられます。写経です。方言物語には3年かけて五部大乗経を書写し、仁和寺の各省発信能に送ったといいます。
これを父の御佐々のある安楽寿院か石清水八幡宮に奉納してもらいたい。
そして崇徳上皇の御声の歌が添えられていました。
浜千鳥、あとは都へ通えども、三輪松山に根をのみぞ泣く。浜千鳥の足跡ならぬ筆の跡は都へ通うが、我が身は千鳥と同じくここ松山で泣いてばかりいる。
しかし後白河天皇の近臣信勢が後白河天皇に進言します。罪人の書を都に入れるのは不吉です。それに呪いが込められているかもしれません。結局奉納は許されませんでした。3年かけて書写した五部大乗経が入れられないと分かって、崇徳上皇は方言物語にはこう記されています。日本国の大魔炎となって、公を取って民となし、民を公となさん、つまり日本国の大魔王となって、天皇を捕まえて民衆の地位に落とし、民衆を天皇の地位につけよう、そして舌を食いちぎって五部大乗経に呪いの血文字を書き記し、ドバーンと海に投げ込みました。それ以来崇徳上皇は髪も爪も伸ばし放題で天狗のような姿になっていきました。1164年、崇徳上皇は廃流生活9年目にして46歳で崩御します。その後遺体は白峰山の白峰の御佐々木に葬られました。その後都では保元の乱、平治の乱に勝利した平家一門は繁栄を極めます。しかし治承元年1177年、後白河法皇を黒幕とする反平家クーデター獅子ヶ谷の陰謀が発覚。この頃から平家の繁栄にも陰りが見え始めます。また比叡山の僧兵が都へ豪訴してきたり、天然痘の流行、安元の大火という大火事など、さまざまな社会不安が都を襲いました。
崇徳上皇のたたりでは、
人々の声が強くなっていきます。朝廷では、崇徳上皇の怨霊をなだめるため、讃岐の院改め、崇徳院の号を送り、同じく方言の乱で討たれた藤原頼長に、小一位太政大臣の位を送りました。翌1178年、清盛の娘徳子が高倉天皇との間に子をなしますが、難産でなかなか生まれませんでした。占い師に占わせたところ、崇徳院と藤原頼長らの怨霊の仕業ということでした。清盛はすぐさま崇徳院と藤原頼長の供養を行わせます。1185年、後白河法皇が崇徳院の怨霊を鎮めるため、鴨川の東春日河原に粟田の宮を建てます。ここは方言の乱で戦場になった白河北殿があったところでした。 西行法師は讃岐に崇徳院の御笹木を訪れこう読んでいます。よしや君、昔の玉の床とてもかからんの地は何にかわせん。たとえどんなにきらびやかな御殿に住んでいたとしても、死んだ後にそれが何になりましょうか。平家一門が繁盛したことで、実権は朝廷や貴族から武家に移りました。続く源平合戦、さらに続く承久の乱によって、朝廷の権限は失われました。まさに崇徳院の予言通り、公が民となり、民が公となったわけです。慶応4年、1868年、明治天皇は即位する際に勅使を讃岐に遣わし、現地に社殿を造営します。そして崇徳院の魂をお迎えして、京都御所のすぐ近くに白峰神宮を創設されました。あれほど都へ帰ることを願いながら亡くなった崇徳院の、実に700年ぶりの帰京となりました。戊辰戦争では、崇徳上皇が旧幕府軍と奥羽連合との味方にならないよう、朝廷は祈祷を捧げています。東京オリンピック、1964年の時は、昭和天皇が四国の崇徳天皇陵に勅使を派遣し、800年式典も執り行われました。ちなみに、白峰神宮は、百人一首で言うと94番、飛鳥井正恒の館の跡に建てられた神社で、藤原の中丸の乱に敗れて淡路島へ流された順仁天皇が崇徳院と共に合祀されています。瀬尾早見岩にせかるる滝川の割れても末に合わんとそう思う。